Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 2, verses 4 to 5.
ルカの福音書2章4節5節を開けてください。
So Joseph went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David.
ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので。
He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child.
身重になっているイーナ付けの妻、マリアも一緒に登録するためであった。
The title of today's message is The Journey of Obedience.
今日のメッセージの題は、神に従う旅、神に従う旅です。
After Luke has set the scene in terms of the historical contents in the first three verses of this chapter, he now goes straight into the main story.
初めの3節で、ルカは歴史的な背景を示した後、いよいよ話の中心へと進んでいきます。
And this is a true story, and just like the name of the movie about, of one movie that was made about it, it is the greatest story ever told.
この話は事実あったことであり、映画にもなり、本当にその映画のタイトル通り、最も偉大な話なのです。
In this chapter, Luke's narration changes from being about John the Baptist, who helped prepare the way of the Savior, to being about the Savior Jesus.
ルカの語りは、救い主の来られる道を用意した洗礼者ヨハネの話から、救い主イエス・キリストの話へと変わります。
So in this opening scene of Luke's narration on Jesus' life, Luke lets us know about how the circumstances of Jesus' birth came about.
ルカはキリストの誕生の状況を人々に知らせることから語り始めているんです。
As we follow the story of Joseph and of the journey that Joseph and Mary made, we can learn three lessons about how we can walk in obedience to God.
ヨセフとマリアの旅を追っていくことで、私たちはどう神に従っていって旅をしていったらよいのかという三つの教えを学ぶことができます。
Firstly, the journey of obedience is a serious undertaking.
旅というのは人生の旅です。一つ目の教え。真剣に捉える。真剣に捉える。
The first part of verse 4 says, So Joseph went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David.
4節に、ヨセフもガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった、とあります。
From the research I've done, I found the distance on the roads at that time would have been about 130 kilometers.
私が調べたところでは、当時、両方の町の距離が130キロあったようです。
A fit and healthy man leading a donkey carrying a pregnant lady would have done the journey in about 4 days.
丈夫で健康な男性が妊娠している女性をロバに乗せて歩けば4日はかかったと思います。
If Joseph was an older man, because we are not told his age in the Bible, but we can assume he passed away before Jesus began his ministry, it may have taken up to a week.
ヨセフの年齢は聖書には出ていないのですが、彼はキリストが教えを述べ始める前に亡くなっているようです。もしそのヨセフが若くなかったとしたら、マリアを連れての旅は1週間に及んだかもしれません。
So this was no casual stroll in the park.
ですから彼らの旅というのは、私たちがなんとなく公園をぶらつくようなこととはわけが違ったんです。
In today's world, it's difficult to imagine such a journey.
今の世の中ではその旅を想像することすら難しいです。
It's possible with modern transportation to go from almost any point of the globe to any other point of the globe in a day or less.
現代の輸送機関を使えば、地球の端から端へ行くのに1日かかるかかからないかでしょうし、超音速旅客機やロケットならもっと速くなります。
Yeah, even faster if you had a supersonic aircraft or a rocket. Driving across Australia takes about 3 days, and although a lot of people do it, a far greater number of people take the plane in 4 hours.
実はオーストラリアを車で横断するのに3日かかるんです。そしてそれをたくさんの人が試みます。でもその人数よりもっともっと多い数の人が4時間かかる飛行機の方を選びます。
We live in a world where people don't like to spend much time making a journey.
今の世の中は移動に時間を取られることを好まないんです。
Even though in those days people were used to traveling on longer journey than today, bringing a heavily pregnant woman on such a trip would not be something one entered into lightly.
ヨセフがいた頃というのは、人々は長い旅に慣れていたのでしょうけれども、その長い旅に妊娠している女性を同伴することは、とても簡単に考えて済むようなことではなかったはずです。
In other parts of the Bible, we learn that they stayed in Bethlehem for some time and then went to Egypt.
聖書の他のところから、この二人はしばらくベツレヘムに滞在した後に、なんとヘロデ王の企てを避けてエジプトへと向かったんです。
So it required a significant adjustment to their lives to make the journey.
ですから、二人にとってその長い長い旅の生活に、順応するしていくことは相当大変なことであったと思われます。
Genesis 12, verse 1.
ではここで創世記を見てください。創世記の12章1節。12章1節。
The Lord said to Abraham, Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you.
その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。
Embarking on a journey of faith with God is a serious undertaking.
神を信じて信仰の旅の船出をすること、船出を決心することは真剣に捉えられるべきことなんです。
While it may not mean walking to a faraway country like Abraham did, it will require major adjustments to your life.
アブラムのように遠い国へ行くわけではなくても、クリスチャンには神を信じた時から生活の変革が求められるんです。
Even if you come from a great Christian family, you will still need to have your own personal walk of faith.
あなたがたとえ立派なクリスチャン家族の出身であっても、あなた個人と神との間に信仰の確実な歩みを作っていかなければいけないんです。
Too many people think following God is just something easy, just saying some simple prayer and that's it, they're saved.
多くの人が神に従うという意味をあまりにも簡単に捉えています。ただ単純に祈れば救われると捉えてしまっているんです。
However, the Bible is very clear through the example of many lives recorded in it and the teaching of Jesus that coming to faith in God is not something to be taken lightly.
けれども、聖書はたくさんの人々の人生の記録とキリストの教えを通して神に信仰を持って歩く旅ということは軽く捉えられることではないとはっきりと示しています。
It can be very hard following the Lord at times, but the rewards of doing so are better than anything you can imagine.
時には旅の途中で主に従うことがとても困難な時も出てくるんです。でもそれでも従っていく時に人の心では想像しがたいほど素晴らしい報いがあるんです。
アーメン。Secondly, the journey of obedience is a purposeful odyssey.
二つ目の教えです。目的のある長い旅。目的のある長い旅。
The second part of verse 4 says, because he belonged to the house and line of David.
4節に、彼はダビデの家系であり、血筋でもあったのでとあります。
Joseph made the journey because he had a deep sense of belonging.
ヨセフは強い身内意識を抱いて旅をしたんです。
Although he was a humble carpenter, he was a descendant of a line of kings.
ヨセフは質素な大工でしたが、彼は実はダビデ王の家系の人だったんです。
Joseph set out on the journey to Bethlehem because he knew well who he was and the family he belonged to.
ヨセフ自身、自分が誰であり、どの家系のものであるかよく知っていて、その上でベツレヘムへと旅立ったんです。
This strong connection to his roots gave purpose and meaning to the journey he undertook.
彼が自分のルーツに強くつながっていたことが、長い旅への目的と意味を彼に与えたわけです。
Galatians 3:29.
ガラテヤ人への手紙三章二十九節。ガラテヤ人への手紙三章二十九節。
If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
パウロの言葉です。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
If we are Christ, then we should have a deep connection to the family we belong to. That is, that we are spiritually Abraham's children.
もし私たちがキリストのものであるなら、 私たちは霊的にアブラハムの子孫の家族につながるというこの深い関係を心に持たなければなりません。
We are heirs to the promises God gave to Abraham.
私たちは神がアブラハムに与えた約束の相続人なんです。
Knowing this should transform the way we think about the journey we take with God.
このことを分かった上で、神と歩いていく人生の旅に対する思いをしっかりと持たなければいけないんです。
It will give us meaning and purpose.
なぜなら、そのことが人生の意味とあなたの人生の意味、神と歩くあなたの人生の意味と目的を与えてくれるんです。
Having no, if we have no meaning or purpose, we will just wander aimlessly or follow someone else who seems stronger than us blindly.
意味と目的を持たなければ、目的もなくさまようことになるか、または自分よりも強い人に盲目的についていってしまうことになるんです。
When we have meaning and purpose, the journey becomes an odyssey with a real direction.
意味と目的を持ってこそ、長い長い旅も行き先のはっきりとしたものとなります。
Our life takes on new meaning and we're able to overcome adversity.
人生が新しい意味を持つものとなり、災難をも乗り越えていけるようになります。
Realize that through Christ you belong to Abraham's family and let this fill you with meaning, purpose and direction.
あなたはキリストにあってアブラハムの家族に属することを悟り、そのことによる人生の意味と目的と方向というものに心がいつも満たされるものであってください。
アーメン。Thirdly, the journey of obedience is an honest pilgrimage.
三つ目の教えです。誠実な旅人、誠実な旅人。
Verse 5 says, He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and expecting a child.
5節に、身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであったとあります。
While they were pledged to be married, kind of like an engagement but stronger, they hadn't married yet.
ヨハネとマリアは許嫁でまだ結婚してはいませんでした。
In the Jewish culture of that time, having a child out of wedlock was viewed as a very shameful thing.
その頃のユダヤ人の慣習では、結婚です。婚姻の外で子供を持つことはとても恥ずべきことだったんです。
Even in Australia, where I grew up, having a child out of wedlock was considered wrong by most people until about 30 years ago.
私が育ったオーストラリアも約30年ほど前までは、婚姻の外で子供を持つことは悪いこととみなされていました。
Nowadays in Japan, people view things a bit differently.
今の日本はそれとはまるで違う感覚で見ています。結婚を見ています。
There is a trend known as deki chatakon, which means literally after completion marriage.
今の日本にはできちゃった婚とかいうトレンドがあるみたいで、
Actually in 2009 one out of three weddings in Japan were deki chatakon.
実際 2009年の日本人の結婚の3分の1はこのできちゃった婚だったそうです。
However, the point here is not to discuss eroding traditional values in Japan or any other country. The main point is the dilemma Joseph faced.
この日本とか外国の伝統的価値が薄れたことの実態を、ポイントにしたいのではなくて、ここで一番のポイントとなることは、ヨセフが当時向き合わなければならなかったジレンマなんです。ヨセフが向き合わなければならなかったジレンマです。
Should he keep his appearance as a righteous man, or should he be obedient to God, even if his reputation is diminished?
これは、自分のヨセフのいたその地域でヨセフは正しいものであるという外見を保ち続けるのか、それとも評判を落とすことになっても神に従うのかという彼の持ったジレンマです。
Matthew 1 verses 18 to 19。
このことが分かるのマタイの福音書にあります。マタイの福音書一章です。一章の18、19にあります。
This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit.
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。
Because Joseph, her husband, a righteous man, did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.
夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。
Now, in these verses, Joseph is thinking about both his and her reputations.
今のこの御言葉から、ヨセフは自分自身とマリアの両方の評判を考えていた、考えたということがわかります。
This is how naturally someone will react when faced with such a situation.
もしあなたもヨセフと同じ立場にあれば、彼のように考えるのは自然なことでしょう。
They'll ask themselves,How do we resolve this without ruining our reputations?
評判を損なわないようにするには、これをどう解決しようかという考えを持つと思います。
However, God intervened in the situation and gave Joseph a command.
そこに神が介入されて、ヨセフにこう言われたんです。ヨセフに言われたんです。
And probably by following this command, Joseph's standing in the community would have been diminished. People would have been talking.
ヨセフはその神の言葉に従ったんです。それでおそらく地域における彼の評判には傷がついてしまったと思われます。
However, Joseph decided it was better to follow God's ways regardless of the cost to their reputations.
でもヨセフはどれだけ評判を落とすことになっても神の道に従う方がより良いことだと決心できたんです。
And although the costs were high at the time, they are now highly honored by others because of their obedience to God.
当時にあって彼が失ったものは大きかったかもしれませんが、神に従ったことで今彼らが得ている名誉はとても大きなものがあります。
Matthew 1:20 to 24.
では、 神の言葉、ヨセフに対しての神の言葉を見ます。マタイの福音書1章20から24節です。
But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.
彼、ヨセフがこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。
She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet.
このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
The virgin will be with child, and she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife.
ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れた。
In my journey of life, many people I've met in Christian circles seem more focused on keeping up their appearance as a righteous or a good Christian boy or good Christian girl than actually going out and doing the work of spreading the gospel.
私が私のこれまでの人生の旅で出会ったクリスチャンたちの中の多くが実は福音を述べ伝える働きをすることよりも、自分は正しい、良いクリスチャンの少年だ、少女だ、少女だと、そう見られるようにと、外見を保つことに焦点を当てている人が多かったです。多かったように思います。
Jesus didn't worry about keeping up appearances or being labeled a friend of sinners.
でも、キリストは自分の外見を保つことや罪人と友達だと言われることを気にはされませんでした。
His reputation in the world of being a good Jewish boy was of no concern to him.
自分が良いユダヤ人の少年だという世間の名声など気にもかけられなかったんです。
Rather, he set about to be open and honest with people, doing the work of God, not managing his appearance.
キリストは誰をも受け入れ、そして誰に対しても誠実であり、外見に気を取られるのではなく、ただ神の働きをされたんです。
If we want to do the work of God, we need to be honest and stop trying to manage our appearance.
ですから、私たちも神に仕えるのなら、外見を整えることに気を止めることはやめて、誰に対しても、何に対しても誠実さを持つべきです。
Don't be afraid to be labeled a friend of sinners.
罪人と友達、などと言われることを恐れてはいけません。
They are the people who need God the most.
神が必要な人とはそのような人たちなんです。
Not the self-righteous people who appearance management impresses.
外見をよく見せかけようとする独りよがりな人ではないんです。
Let's be honest in following the commands of God and go and bring His gospel to the lost.
御言葉に従う誠実な旅人な旅人となって罪人たち、救いの必要な罪人たちに福音をもたらしていきましょう。
アーメン。